ヤーフの性質をいろいろ聞かされました。それでは一つぜひ、どこか近所のヤーフの群れを訪問させてください、と私は頼みました。主人は快く承知して、召使いの付毛の子馬を私の付き添いに命じました。この付き添いがいなかったら、とても私はヤーフの近くに行くことはできなかったのです。私が最初この国に来た時、この忌まわしい動物にいじめられたことは前にも言った通りですが、その後も私はうっかり短剣を忘れて外に出た時など、3、4度も危うく爪にかけられるところでした。それにどうやら彼らの方でも私が同種族のものであることにうすうす感づいていたようです。私は付き添いと一緒にいる時など、よく袖をまくり上げて腕や胸を見せてやりました。すると彼らはいつも私のすぐそばまで来て、ちょうどあの猿の人真似と同じようにしきりに私の格好を真似ますが、いつも肉肉しげな顔つきでそれをやるのでした。彼らは子供の時からとても敏捷です。ある時、私は3歳の子を1匹捕まえて手なずけようとしましたが、相手は恐ろしい勢いでわめいたり引っかいたり噛みつくので、とうとう話してやりました。私の見たところではヤーフほど教えにくい動物はいません。できることといえば荷物を引いたり担いだりすることぐらいです。フイムたちは家から少し離れたところに小屋を作ってヤーフを飼っていますが、その他のヤーフはすべて野原に放し飼いにされているのです。彼らはそこで木の根を掘ったり、草を食ったり、肉を漁ったり、時にはイタチを捕まえて食べます。そして丘などのそばに爪で深い穴を掘ってその中に寝ます。彼らは子供の時から水泳ぎや水潜りができます。こうしてよく魚を捕まえてはメスが家に持って帰って子供に食べさせます。ところで、何しろ私はこの国に3年も住んでいたのですから、この国の住民たちの風俗や習慣をここに少し述べておきます。このフーイヌム族というのは、生まれつき非常に徳の高い性質を持っています。彼らの格言は、理性を磨け、理性によって行え、というのでした。友情と好意はフーイヌムの美徳です。どんな遠い国から来た知らない人でも、まるで友達のようにもてなされます。どこへ行っても自分の家と同じように安心できます。みんなは非常に上品で慎み深いのですが、ちょっとでもわざとらしいところがありません。自分の子供もよその子供も同じように可愛がります。子供の教育の仕方はなかなか立派なのです。18歳になるまではある定まった日でなければ、カラス麦など一粒も口にすることを許されません。夏は午前に2時間と午後に2時間ずつ草を食べさせてもらいますが、この規則を親たちもきちんと守ります。フーイヌムはその指定を強くするために、険しい山や石ころ道を走らせます。汗だくになると今度は川の中にざんぶり頭から飛び込ませるのです。それから1年に4回若い男女が集まってかけくらや飛び込み、その他いろいろの競技をします。勝った者にはそれを褒める歌が与えられます。フーイヌムは文字というものをまるで持っていません。知識は親から子へ口で伝えるのです。彼らは詩を作ることがと ても上手です。友情や善意を歌ったものと、運動の優勝者を褒めたものと、なかなか美しい詩があります。フイヌムたちは病気にかかるということがないので、医者はいません。しかし、怪我をした時につける薬はちゃんと備えてあります。彼らは病気にかかって死ぬようなことはなく、ただ年を取って自然に衰えて死ぬのです。